まあ単純に言うたら給水車が来ますよね、はい、水がない時に給水車が来て、うん、でタンク持っていっぱい並びますよね、うん、それでもまだかーと書いて急に怒鳴るやつがおるとか、うん、いろんなやつが出てきた時に、まあ、そういう人も落ち着かせながらというような部分で、う
ん、なんか食べる
なんか食べる食べるもんないからパニックになったんだけど
あそういう話か、うん、なんか落ち着くことせなあかんよね。
そうそう、単純なことで結構ね落ち着くことができるんですよ。う
ん、般若心経を唱え
て、そんな般若心経を唱えてもそれカトリックの人だったらどうしてるの、ね、こうコーランを読むとか、
うんうん、まあまあいろいろありますよね、
うん、そういうことじゃなくてね、単純な、
思いつかへんな。なんかヒントは、
腰を下ろす、あ答えでもだ座るだけで、うん、結構落ち着くらしいです。まあ、それが逆効果になるのかどうか分かりませんが、大きな声を出す、うん、一度、そうすると、まあ、あとぐったりするのかな、うん、そんなことはないでしょうけど、まあ、大きな声を出せば一度は発散できる。
あのね、はい、この間この間っていうか今テレビで深夜やってるんですけど、
それはあかんわここで言うたら
怪しい、
土曜日の晩
飛行機が落ちて無人島か何かにこう不時着したような番組があったんですけど、それが連続問題あるんですよ。番組は何だったかな、
ちょうど落ちた時に人が出てた、もう無人島じゃないもんね
その中で、その主人公の人が、パニックになってるんですよ。
はいはいはい、
ごめんなさい、番組違いますわ全然今思い出したけどただやってることはパニックになってるんですね、うん、ただ自分は今パニックになってるっていうのを意識して、ただどうしても怖くてしょうがない。でその中で今から30秒だけ本当に怖がる、だから大声で叫ぶって30秒間叫んで、で自分の気持ちをその後切り替え、よしもう自分はパニックいうふうにしたっていうテレビがありました。あそれはなんか裏付けてるような気がしますね。うん、聞いてないね。
いやいや聞いてますよ聞いてますよ、
面白なさ
そう。いや無人島に来る飛行機が不時着した時点で人はもうおるし、それけども何人の人がその無人島に出てきて
あメール入ってきた今
それ番組のクレームちゃ
う。いやいやね、今日ね天、これ天気予報ですわ、ちょっと今お知らせしますが、はい、20時45分。あ、警報は解除されました。
よかった
ですね。多分兵庫県北部地域の、積雪じゃない、波浪警報かな。
ボニュールやつね。
違う。ニハオ。ひろえさんの話なんでしたっけ？
やっぱり聞いてみました。
大声を出すから。
大声を出す、ね、
うん。まあそれもね、やっぱり、それ一人で、うん。
その人は一人。
それちょっと突っ込んで悪いけど、一人で飛行機に乗っていたの？
ああ、じゃなくって、あのね、番組は違いますわ。その飛行機の番組じゃない。うん。なんか違う番組でした。
それ、ええ感じの話です
ね。それは、フィクションかノンフィクションか。
フィクション。うん。ああ。
まあ、実際大声を出せば、その後はね、落ち着くということもありますし。うん、あと、なるほど。僕がね結構いろんなところで講演するときに緊張するんで、まあ、パニックじゃないですけど緊張する、その緊張の取り方として、まあ、壇上に上がる前、
手のひらに人の字を書いて
違う古いそれを飲むて呼吸を止める、うんうんうん、まあ、呼吸をゆっくりすればいいんですけど、もう僕なんかほとんど止めてます。止めることによって結構落ち着いたりとか緊張感が全く消えます、うんうん、これは一度皆さんやってください、4分ぐらい止めてるかな。
嘘
それも違う世界行ってますよお前4分やったら
結構受け入れてたのに今
いやでもね、壇上に上がった後こう息を1回目して I'm OK って言わなかった
それ潜水競技のあれちゃうんですか。
そうでしたっけ、うん、いやいやほんまにね、こう立って歩いて行って壇上に上がって第一声まで結構止めてる。一回ね苦しくなって途中って済んだことありますけどね
それ、まあ、そんなことあんねやったらこの間の 祝勝会の時に言ってほしかったですね。
先に言えよ。
桜さん、あの、表見控え議員でしたもんね。であと、水分は、まあ、あれば水分を取るということで、落ち着けるということです。うんうん、まあ、それからですね、結構、うん、まあ、今回、この、いろいろ、パワーポイントでやってるんですけど、まあ、さっきも言ったように、怪我をした時、まあ、自分の大切な人を連れて行って、怪我を最大な人がしてしまった、うん、その時に何もできない自分よりも、うん、やっぱり何かできる自分の方がかっこいいわけじゃないですか、うん、だったらやっぱりその何かできる自分をやっぱり日頃から作っておかなければいけないだろうと、うん、僕も自分の家内のために、うん、こう、うん、いろんな知識を持って、うん、家内のために、うんうん、大切な家内のために、うん、これぐらい言っといたら
言い過ぎ
あかん、パニックになってる、この人。
パニック。
はい、水飲んで。
マニック、マニック。息を止めて。なん
でそれは。まあ、それでも、実際、まあ、怪我とか、っていうので、まあ、普通救命講習では、その怪我の手当てまではなかなか教えれないんですけれども、うん、今度、これを放送していいのかどうかわかりませんが、私たちは、普通救命講習プラス、うん、ちょっと、止血法とか、うん、そういうものも、
付録でね、
付録の部分で住民さんに教えていきたいなと思います。まあ、そういうちょっとした止血法とか、怪我の手当とか、まあ言うたら捻挫した時の手当とかを知っておけば、結構かっこいいもんで。
うん、その普通救命講習の時には、まあ我々防災会の中に、救急救命士。
そう、救急救命士さんがいるんですよ、防災会の中に。あの人はね、僕と同級生、なんですけども、救急救命士とは思えない風景これ放送していいかどうか分かりませんが松浦君が聞いてないこと、あ、名前言ってしまいましたが聞いてないことを願ってますが、見た目よりもじゃなくて、見た目と違って、いや、見た目と違ってか、非常にいい人は本当に心の底から思ってます。優しい、この前も研修会で言いましたけど、救急隊員なんですけれども、救急車が来て、あの人が降りてきて、大丈夫って聞いたときに、相当ダメージのある人でも、多分怖いから大丈夫って言うと思うんですよ。そういう意味でもなかなかいいかなと思ってます。まあ、そういう方の援助じゃない、アドバイスを受けながら、私たちの防災会はやってます。まあ、それからですね、まあ、このパワーポイントの方に戻りますけれども、日頃の備えと防災グッズはイコールではないということも、ちょっと今度の中学校で話をして、それから加古川市に、ちょっと佃副会長、副会長じゃないわ、何でしたっけ、あ、幹事長幹事長にちょっと聞きたいんですけど、
何でしょう、
加古川市内には広域避難所は何箇所あるでしょうか。こんな知ってなかったかもな、防災会幹事長としては
自分の身近で精一杯で、
一箇所、一箇所じゃないわ。加古川市内、
うん、はい、いいです。もう五箇所です。
五箇所かな。
で、一時避難場所。うん、さて、何箇所あるでしょう。どんな場所でしょう。一時避難場所とは。
え、もう公園とか。
あ、それ広域避難場所。広域避難場所っていうのは、危険回避のために避難できる大規模なオープンスペースの。有する公園とかを広域避難場所というのは加古川は設定します。で、一時避難場所というのはずっと居続けられては困る場所なんですけれども、あ、まあ、地震など災害が起きた時に一時的に市民が避難できるスペースですね。
学校や、
正解、
学校、
学校何箇所あるでしょう。48箇所、うん、あ、うん、まあ、こういうことも知ってほしいなと思ってます。で、まあ、あといろいろ話があって、まあ、ボランティアの役割と自覚とかも話をしながらですね、最近ちょっとボランティアという言葉が一人歩きしていまして、大阪大学のコミュニケーションデザインセンターの講師の菅先生にも、ボランティアの定義を聞いたんですけど、なかなかボランティアの定義っていうのはないということなんですけれども、まあ、僕が思うのにはボランティアというのは自分がやりたくないことをする、あ、やり、え、自分がやりたいことをするんじゃなくて、人がしてほしいことをお手伝いすることが僕はボランティア かじゃないかなと思ってるんですよね。言うたらもう便所掃除なんかでもあえてみんなしたくないですよね。言うたら結構汚れたところとか、そういうところを進んでやるとか、荷物の運搬しんどいことを進んでやるとか、まあ、それ以外には情報収集とか専門知識を持ったものとか、医療や看護とか、言うたら日本人だけではないんで、通訳とかの専門的な知識を持っておられる方もボランティアになるんじゃないかと思ってます。まあ、関西弁で言うならしたるわっていうんではなくて、させてもらうっていう精神を持ってボランティアには臨んでほしいなと思ってます。
なんか難しいね、やったろう、やったってるみたいな意識があるんかもしれへんな。
それ平林さんね、
うんうん、いや私はないですね。
え、筑田さん、
え、
あ、みんな賛同、筑田さん防災会に対してはボランティアの精神で臨んでる、
うん、いやそんなあんま意識したことないんで。
防災会はボランティアじゃないわね。自分というものが入ればボランティア、
そう
定義からは
そういうことで、ね、で定義っていうのは非常になくてですね、難しいんですけど、まあ、僕が思うところをもう一度言えば、そのボランティアっていうのは自分の利益に全く関わらない部分で活動する、
他人のために、他人の利益のために、
言うたら自分のこのエリアでやる、まあ、管理組合にしろ、それから自治会にしろ、防災会にしろ、 PTA にしろ、少年団にしろ、これはもう絶対ボランティアではないと僕は思ってるんですよ。これはもう義務の部分かなと思ってますし、で言えば加古川市内で何かがあったと、加古川市内のことはやっぱり自分の関わるエリアのことやから、それもやっぱり義務とは言えへんけれども、ボランティアという扱いではないんじゃないかと思う。だからやっぱり全然自分が違う、自分の利益に関わらないところで働く部分がボランティアかなという、まあ、これのご意見はできれば、これをお聞きになられた方が間違ってるぞって言われたらちょっと教えてほしいなと思ってます。
NPO とか最近多いので、その辺がやっぱりその NPO っていうのはボランティアとか思ってしまう人もやっぱりあるし、
そうですよね、
うん、あ、そのやってることは別にそのみんなのためになることの方が多いんだけども、
ボランティアは
決してボランティアではないのではないかな。
手弁当が基本よね。
そうですね、うん、手弁当といっても手に弁当を乗せるわけじゃないすいません、いらんこと言ってしまいました。そうですよね、
ま、この10年ですからね、あのそのボランティアという言葉が本当にそのどういうことやねんとこう咀嚼しながらみんなが真面目に考え出したのは、流れ的にはまあなんかこう、まあ、極端に言えば金持ちが余裕の時間と余裕の金を使って、でまあその身近であろうと身近でなかろうとその困ってる人たちに手を差し伸べるみたいなのもボランティアであったり、もう何でもあり、日本的にはそういうふうに考えられてきましたやんか、うん、余裕のある人間がやるんだと、うんうん、うちの田舎の親父たちなんか、まあっさり言えばなんでそんな自分の飯食うのが精一杯なのに、なんでそんなことすること信じられへんっていう、やっぱり世代もあるわけですよ現実には。
なるほど、
今でもそうなんですよ。
だけど村で何か、ね、
そうそう、
他人のことで困ってる人があれば、
でもやってることは田舎 の、うん、あ の、 その何百人とかいうその集合の中では結局ね、誰かが困ったり息子がおらんでそのおじいちゃんおばあちゃんだけが生活して病院にあるいは倒れたりしたら結局みんなが助け合ってるんだ、うん、それは普通なんですよ、
はいはい、
だその辺をねあえてボランティアと、まあ、あの防災をというのと一緒で、はいはいはい、そういう意識とは違う世界で動いてる人種、うん、人種じゃないな、そんなこと言ったらこれあるけど、うん、その地域も地域、うん、年代
年代、
ね、年代です、
ね、うん、世代世代ね、う
ん、いっぱいあるんですよね本当のところは。だその辺を本当に防災をってこうあえてそんなこと言わなくても分からなくてもやってる世界はある、うん、であるっていうことを知らないとダメなんだよね実際は、うん、知らないと後には続いていかないんで、もうそこで終わりますよね自分たちが、まあ基本的には良ければそれでいいんだから。でそのなかなか昔からその強制力がないとやっぱり続かないんでね。だけど今そういう時代ではないので、自由を前面に出すとやっぱりいいこともつながっていかない、
うん、だからそれなりの祭
事
の祭事とか、そうそうそうそう、まあ祭事燃やし物になって、そういうことをこう継承していくという。
我々でも、もう50のおっさんですけど、祭事に関わることなんか田舎に帰ったら全然知りませんからね。
僕そう言われるもん、
まあ、どちらにしてもボランティアという言葉にこだわる必要はないわけ
ないですね、
そうですね、
まあ、他人のためにね、他人の財産生命を守るために何かできることがあればするということが、まあ、ボランティアかなというふうに解釈してるんやけど、うん、
まあ、これはもう永遠の課題かなという部分です ね、
うん、そうですね、必ずしも答えがあるものではないのかも、
う
ん、
そうですね、そ
のボランティアという横文字を日本語にこう翻訳すると難しくなってくるのかな。
でも奉仕の精神にはなると思うんですけども、ね、その奉仕の精神っていう日本語をもう少し噛み砕くっていうのは非常に難しいみたいですね、うん、まあ、今の時代にその奉仕の精神っていうのがなかなか根付きにくいっていうところがやはり自分の利益を追求している部分があるんじゃないかなとは思ってますね。まあ、あの難しい話はこんなところで
、まあ、これをテーマにして1時間話さなきゃ
そうですね、これは、まあ、あの一度テーマで1時間番組になったんですからで、まあ、あと最終ですね、中学生に僕ちょっと言ってやりたいのは、明日の朝生きていたいと思うならということで最終問いかけたいなと思ってます。単純に自分の寝てる枕元に落ちてくるようなものは置かないとか、タンスがあるならタンスの倒れ止め、転倒防止金具を自分ででもつけれるはずやからつけておいてほしいなというところが私の思いであります。
自分の身は自分で守る。
そう、自分の身は自分で守る。それが最低限の、うん、ことかなと思っております。まあ、こう言いながら1時間以上喋ってしまった私がいまして、うん、まあ、あの
予想外
に第1回目を、まあ、終えてですね、
はい、なんか今一つテーマが分からへんかった、
ね、テーマは分からへんかったね今日。
まあでも、まあね、の基本開局しましたというお知らせが、まあ、まずメインで、あと、まあ、いろんな思いがあるんだよというのがね、こう方向まとまってないっていうのは、まあ、いろんな方向いろんなこと考え一応考えたいなと。
うん、まあ、ただ今日一つ分かったのは、ね、大西さん勉強してるね結構ね、びっくりしたわ。
でなければよそで話はできへんでしょうね。
そうですね、う
ん、
私仕事はしてないですけど防災活動はしっかりと。
それは弟さんから聞いてます。
あまあ、もういいですけど。まあ、時間が過ぎるのは非常に早く、
まあ、この番組の向きのテーマは防災。
そうですね、
語らずして何でした、う
ん、防災何でした。防災を語らずとも防災ができるというようなことがテーマになりますので、これね、この言葉誰からパクったか分からへんね、
うん、うん、いやそれ前から言われてますから、
うん、小村先生が言うとったんか室崎先生が言うとったんかちょっと僕覚えてないんですけど、
新聞でも何回かで十分見ましたね。防災は防災と語らずとも
防災ができるように。そ
う
そ
う、小村先生っていう方はどういう方なんですかね。
小村先生非常にお酒が好きな方ですね。富士常葉大学の助教授で、災害図上訓練、私たちがずっとやってる訓練の災害図上訓練を考え生み出された方のお一人です、はい、まあ、もうお一人二人一緒にやられたっていうのは聞いてるんですけれども、もう一人は、すみません失礼な言い方でしたね今、ごめんなさい、謝っておきます。三重県の平野さんごめんなさい、山本さんごめんなさい、その辺が、その辺がというか、すみません、その方々と、あとちょっと僕の知らない方々もいらっしゃるんだろうと思いますけれども、一緒に考えられたことが今の我々加古川グリーンシティの防災訓練につながっております。感謝申し上げます、心より心より感謝。本当に
もうお一方、室崎先生ですね。
そうですね、消防大学校のセンター所長ですね。
そうですね、消防大学校の
センター、
消防研究センター所長さんですね。
ですね、室崎義輝さんですね、うん、この先生にも非常にお世話になっておりまして、非常に優しい楽しい方でして、うんうん、先生聞いてたら年賀状を送りますんで。
今日はね、防災甲子園で講演されてました、
あ、神戸の、
うん、
え、聞きに行かれたんですか、ひろやさん。
インターネットで
そうそう新聞で見ました。
去年は防災甲子園我々も参加したんですけども、今年はちょっと何も連絡なかったですもんね。
いや、それと今日これグリーンダイリー、
あ、そうです ね今日はグリーンダイリーの、うん、編集とグリーンダイリーの編集、
うん、
そうですね、まあこれはしっかりと、まあ、しっかりやってもらって、
今日この放送の準備と、
そうですね、
大変でした、ね、
頑張っていただきまして、本当に管理組合の方々に感謝申し上げます。光寺さん、ありがとうございました、それからですね、今日これエンディングになるんですけれども、最後に何か言いたい方、言い残したこと、もう今回でこの番組終わるかもしれない。
終わるかもしれない。
おっと、
それは理事長にかかってると思うんですけど。
おっとっと。
まあ第2回の放送に向けて何か言いたいことがある方。
2回目の収録はいつでしょうか。
2回目の収録は、1月の何日に。
ああ、なるほど。
はい。絶対1月は2回ちょっと収録したいなと、正確には3回になるんだろうと思うんですけれども2回の収録で、それでもね、これ今日のもまたね、録音できてなかったらどうしようかなという一末の不安が僕今、
それは怖い。
1月目はアウトプットしてないんだよね、聞きに行ったんやつ。
そう、アウトプットしてない、
してません、は
い、
ここバーじゃないわ、
バーは揺れてました、
揺れてました。
あ、じゃあ大丈夫ですね、うん、
まあ、これ収録されてなかったら平林先生の責任と、うん、
そうですね、
そうやね、
もう机をひっくり返します
よ。もうちょっと次回私一人で放送しますわ。次はね、こんだけこう喋っとって
そうや、言い忘れてるやん、イカ焼き、
あ、
まあ、それ次回のテーマに、
あ、次回のテーマに、
今から言い出すと
長いからね、
じゃあ、ね、イカ焼きって
話題を残して
話題をいろいろ小出し
にしないと。じゃあ次回はイカ焼き、
匂いはつくんですかね。
匂い付き、現物付きで、
来ていただいた方には、
はい、で、1月の運日に来ていただいた方には、イカ焼き進呈ということで、
次回は公開生放送、
そう、公開生放送
なんですか、それ
ライブで
お送りしたいと思います。
お送りしたいですね。
その前にね、構成はやっぱりもうちょっとネットかなあかんわ
ね、やっぱり構成はやっぱりね、構成中ぐらいから
、構成構成と、いやいや、大筋大西さんが考えてくれてるんだけど、その中でなんかテーマは考えとかなんだね、
う
ん、
そういう、それはやっぱり君たちの努力やね、
じゃ、あとコーナーとか考えといたらいいかもしれない。
そうや、ウルトラマンとかでも毎回構成作家違う方らしいから、そう、知らなかった、
特撮してたのは知ってる、誰か、
特撮して
た、そうそう、で、お兄ちゃん、いろんな委員会があって、各委員会とか、各機関、グリーンシティの中にはいろいろとありますが、
何
何を
ありますが、
ゲスト、
あ、そうそうそうそう、あ、毎回ゲストをお呼びしたいなと思ってます。で、本来今日、理事長来ていただいててゲストなんですけど、一応レギュラーゲストと、
うんうん、
毎回お越しください。
あ、そうですか、
はい、パーソナリティ3名にゲスト、レギュラーゲスト、理事長1名、うん、管理事務所からどなたかお越しいただ、まあまあ所長お越しください。それから あとゲスト今後ちょっと入れていって、次回は、尾崎清彦さん、また会う日まで元気ですよ、
元気ですよ。
あ、加古川出身の人がいいかな、
うん、あ、
菅原洋一さん、菅原洋一さんはね、うちの近所ですわ、
昔
うちの近所
教わった、
うん、ちょっとすいません、お手洗い行ってきます。
閉めてから行けよ、玄関、おい止めて止めて、誰か
この時間、そしたら副理事長が、副会長平林さん、
はい、
いや、副会長の平林会長に何かの時は副会長が、
そうだ、
あと行うと、
どういう、
まあ、あのさっきの話の流れでね、次回の番組どう構成するかっていうのはちゃんと練っとかなあかんっていう話ですわ。だいたいタイムスケジュール決めて、うん、だ何時から何時には、うん、まあ、この話しましょう、うん、で、ここからここまではまあ、先ほど言ったコーナーを設けて、うん、例えば管理組合からの、うん、お知らせコーナーとか、うん、まあ、そんなんじゃなくてもいいですけれども、そういうコーナーも設けて、で最後、うん、そうですね、ここで言うのもなんですが、なんかクイズコーナーみたいなのを言って、で、
お土産、なんか悪いこと言ってるじゃないか。
で、スポンサーがなんか出してくれる。
そうそうそう
そう、そうですね、
お土産、お土産というやつね。
まあ、あのあれですね、もう一度その大西会長、スポンサー、通常のスポンサー100万円じゃないですけども、うん、お気持ち程度、
うん、ご支援いただければと、うん、
抽選で、図書券を配りたいなと思うんで
図書カードですよね、
図書カード、うん、
図書カード、うん、
それ用の、あ、ちょっとこれをもらえたらと思っておりますので、それはあの出入りの業者さんとかそんなんじゃなくて、管理組合からでもいいかなと思っておりますので、
それはあの個人でもいいわけですね。
どういうことですか。
個人の、まあ、組合員の
あがスポンサーに、
スポンサーに
あーなっていただいても、
だからそのレギュラースポンサーじゃなくてスポット的な
スポンサーね、
スポットの、
ね、はいはい、でもいいんじゃないかなと思いますので、うん、ご協力いただければありがたいかなと思っております、はい。本日何分過ぎたんでしょうこれ、
今1時間32分53秒4秒、5秒6秒、
本日
2時間ほどやりますか。
本日の放送は1時間半になりましたから、皆さんお聞き
で、まあ、1時間程度なのかな、
なのかな、うん、まあ、カットがどこまでできるか私は分かりませんが、
大西さんとってもたくさん不適切な言葉言ってたから、
え、
そこらをカットするとまあ3分の1ぐらい、
はい、3分の1ぐらいになるの、30分そんなカットできる防災のコーナーだけでも30分ぐらい喋ってもらったけどね、
まあ、せやけど非常に楽しく、
はい、
ね、したがったって表現の仕方が悪い、楽しく、
じゃあ
楽しく防災、
うん、楽しくなければ、うん、続かない、
うん、
そうですね、
うん、
じゃあそろそろエンディングも流れてくれましたので、
どこ
それは
どこ、
辛い方があるな、
どこ
向こうの部屋、
あ、向こうの部屋からね、了解しました、行ってきました、まあ、夜も遅くなりましたんで、
夜の収録、え
収録は今日
これから夜かな、
まあ、お楽しみいただけるように次回からはしっかりとした企画、うん、構成を持って最低1時間以内で終了できるようにね、やりたいなと思ってます。本日はですね、カクアグリシティの声出しの会を、はい、そのまま録音してしまった状態になりましたが、お許しいただけたればと思っております。
声出しの会なんです
か、それも次回にしたいです。声出しの会の説明も、次回やりたいと思いますので、今月は2回収録したいなと思っておりますので、私を含めて5名の方ご協力、私を含めてご協力お願いいただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、最後に一言、筑田幹事長お願いします。
この振り怖いめちゃくちゃ怖い。
筑田さんの奥さん聞いてる？
お元気ですか？
ありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。